さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。回転寿司がすごくもう話題に上がってるじゃん、もう世の中。回転寿司の思い出、まあいろいろ皆さんあると思うけど、自分が一番やっぱり思い出としてあるのは20代の本当にあのお金なかった頃、もう役者とかバンドとかやってもう全然お金なかった頃に、回転寿司たまーに行く回転寿司が本当もう自分へのご褒美というか贅沢だったわけですよ。もうそれもそんな月1なんか行けないからね、毎月行くような余裕なかったから、本当にもう数ヶ月に1回行く回転寿司が楽しみでしょうがなかったわけ。まあ、ちょっとこう、その日は贅沢しようみたいな。ただまあ本当にお金なかったから、回転寿司に行く前にあのいちごジャムのコッペパンをぎゅうぎゅうに胃に詰め込んでから行ってたなっていうのがもうすごい、もう自分のあの頃みたいな気持ちになるんだよね。あの頃は回転寿司行く前はコンビニでコッペパン2個ぐらい買って腹を4分目ぐらいまで貯めてから回転寿司に行かないと、
食べ過ぎないようにね、
食べ過ぎないように食べ過ぎないようにコッペパンのこうあれですよ、お布団を敷いてから回転寿司のお寿司をお迎えするみたいな感じで食べてたなみたいな。であの頃はさ、もういつか腹いっぱい回転寿司食べたいななんか思ってたわけですよ。もう残りのお財布の残りのお金とお皿の枚数をいろいろこうね、あの計算しながら食べるんじゃなくて、もうあれだよ、一皿300円のやつとかでもバカすかいつか食いたいなみたいなさ、もうたらふくいつか食ってやろうと思ったけどさ、まあ最近もうあのそう言うてもそこまでもうお金がない頃でもないで、まあちゃんとね、もうこの間やっとこの間正社員にもなりましたし、まあ結婚もしてますし、ある程度まあ生活なんとかできるぐらいになったわけですよね。あの当時ほど別に貧しくはないわけですよ、言ってしまえば。食えなくなったね、やっぱりもうしみじみと感じるんだよ最近。もうやっぱ、ね、40前になるとそう、量ね、量ボリュームの問題だよね、お金の問題じゃなくて。
はいはいはい。
いやー、俺一番食べれてた頃で、お金もある意味あった頃、つまり高校生ぐらいの頃、親のお金でお寿司食べれてた頃、要は、あの、家族で回転寿司とか行ってた頃とか、もうマックス25以上とか、25皿以上とか、多分一番食べた時27皿ぐらいとか食べれたと思うんだけどね。もう10皿超えたあたりできつくなってくんだね、もうね、やっぱり。それに結構なショックを受けてるわけ、もう。なんか、いつぐらいの時期が一番こう理想の回転寿司食えるんだろうね、食べたい量と
食べれる金銭的余裕と、
そうそうそうそうそう。いや、まあまあまあね、あの最近あのくら寿司行くとね、必ず唐揚げ頼んじゃうんだよ、そう言いながら。うまいんだよ、くら寿司の唐揚げがめちゃくちゃうまいから、あのみんなちょっとくら寿司行ったらぜひ食べてほしいんだけど、あそこのなんか伝説の唐揚げみたいな名前の唐揚げがあるんだよ。伝説の唐揚げだってたかな、知ってる人いないかな。まあサイドメニュー結構あるじゃん、くら寿司。まあはま寿司とかもそうだけどさ、くら寿司も結構いろんなメニューがあるんだけど、その中にあるその伝説の唐揚げっていうのがマジで伝説級にうまいの、これが。あのまだそんなにお寿司食べれないもんっていうちびっこのためのサイドメニューと思いきや、これがマジでうまいから、ちょっとぜひあのまあ行った際には食べてほしいなっていうのを、まあね、はい、ちょっと頑張ってほしいなっていう、その回転寿司今すごい大変なことになってるじゃん。
そうですね、はい、苦労されてますね。
いろいろ思い出深いなと思いながら、え、すごい、ちょっとすごい人いたよ、はい、ラジオネームあるかも、自己ベスト高3で46皿だって。46? それちょっと詰めてから行った方がいいんじゃないの、やっぱちょっと胃に ナッツクリームのパンとかちょっと詰め込んでった方がよくない？すごいね。46か。すごいな。ラジオネーム加速職人、びっくりでハンバーグ食べてから回転寿司に連れてかれた中学生時代。あ、もう富豪だよ。もう大富豪だよ。もうそんなの。びっくりドンキでしょ。びっくりドンキからの回転寿司なんて、まあそんな、そんな贅沢は当時は全くできなかったし、今はもうびっくりドンキのあのチーズが間に入ってるハンバーグ食べるだけでもう胃もたれしちゃうから、きっともう。いやー、そんな日が来るとはみたいな。今でもお寿司だけに集中すればね、多分15皿ぐらいは食べれると思うんだけど、いや20皿以上とかもう無理になっちゃったんだね、自分みたいの。笠原くんはどれぐらい食べれんの、回転寿司。
もともと僕小食なんで。
そうね、あなたね、
一番量を食べられた頃でも12、3皿とかだったと。
それ最大時、その
普通の
全盛期の、
うん、
マジか。
すごい腹減ってて何も食わないで20皿ぐらいですよ、僕は。そう、
カサルク、そう、まあでもそうだよ、ハンバーガー一つとかで全然カサルク足りてたみたいな人だもんね。
僕は本当に飯を食わない人なので。
いやー、だからまあそう、なんかあの、もし今なんか今全盛期ですみたいな、俺の全盛期は今なんだよって人いたら、ちょっとまあお金なかったとしても、ちょっと半年ぐらい貯めて一回全力の回転寿司行っといた方がいいよ。本当に食べれなくなるから、もう30代後半。俺多分ね、平均からしたらまだ食う方だと思うんだけどね、全然。まだまだラーメンは大盛りにするから、ちゃんと。
あ、本当。
うん。ちゃんとってなんか。
ちゃんと。
ちゃんとって。あ、でもこないだ初めて健康診断の帰り道にラーメン食べたんだけどね。初めてすごく冷静に替え玉を頼まなかったって、結構ショックだったんだけど自分で。いや、なんか割とお腹いっぱいになっちゃってて、今まで意地でも替え玉頼んでたのにさ。もう
若さアピールとかじゃなく、
なんかそれがマナーだと思ってたから、ラーメン屋行ったら替え玉を頼むっていうのが紳士のマナーというか、それがもう古来から伝わっているマナーね、中世の頃から伝わっている騎士道だと思っていたから俺は。それが、
そうなのね。そ
したら替え玉、あ、今日替え玉入んないかもみたいな。もうそう、バリウム検査したら気持ち悪くなっちゃって、もう全然入んないみたいな。
そ
りゃ
そうですね。
そう、健康診断ついこの間、今週かな、今週の火曜日行ってきたけどね、もうショックだったのが、身長1センチ縮んでましたから、私も。始まってるよ、もう おじちゃんになってってんだよね、もうね、168センチって言われて、嘘でしょと思って。俺が一番大きかった時ね、一番もう成長してた時ですよ。もう一番ジャイアントだった時で 169.7 っていう数字を叩き出してた男が。ちょっと届かなかったんだけど。憧れの170にはそれでもちょっと届かなかったけど。今回計測したら 168.2 だっけな。そんな縮むものかね、こんな、まだ言うてもさ、30。たまたまその日ちょっとパーツ足りなかったのかもしんないんだけど、膝関節のあたりが少しパーツが足りなかった可能性が、ポリキャップがちょっと縮んでたのかもしんないけど、そう、びっくりしたよ。そうなんですよ。まあだから、そのバリウム検査とかも久しぶりとか、1年に1回しかやんなくていいやつだけどさ、もう1年に1回でもやりたくない、あのバリウム検査もちゃんとやって、もうすごい人いっぱいいるんだけど、今日生放送中に、ラジオネーム玉ねぎ、高2でマックの100円ハンバーガー13個で限界でした。マジで13。
単純計算、僕の13倍食えるってことでしょ。
13 すごいね。まあ、胃袋宇宙じゃん、玉ねぎさん、完全に。
すごいな。
ブラックホールじゃん、そんなの。
は
ぁ。13個つったらもう、笠原くんだったらもう、血管の隅々までハンバーガー詰め込まないと入んないよね、もう。
そうよ、本当に。
笠原くん、背骨と背骨の間とかにも全部ハンバーガー詰め込んでいかないと入らないよね。破裂しちゃうよ、笠原くん。ハンバーガー13個。すごいな、俺ね、ハンバーガーはね、はい、一番最大、マックスで4個だったな。4個が中学生ぐらいの時に食べて、あー4個目って全然美味しくないんだなと思ったら覚えてる、すごく。やっぱ何事も、苦しみながら食べるご飯はやっぱ美味しくないんだなっていうのを、すごく反省したの覚えてる。あー4個目って全然ダメだ。全然味しないと思ったけど、13個ってすごいね、マジで。
13ね。すごいな。
ラジオネーム、毎週ありがとう、マイケル・J・フォックス来てくれて、スパチャありがとうございます、マイケル・J・フォックスマイケル・J・フォックス暇なんだよな、絶対暇じゃないでしょマイケル・J・フォックスは
本当のだね
本当のマイケル・J・フォックスは絶対だって、ハリウッドスターですよ、絶対こんなありがとうございます、本当に
ありがとうございます、
ご本人なんですよね、確認ですけど、毎週来てくれてるけど、いや、まあまあ、ご本人だと、そんな、だって、ね、人の名前勝手に使うわけないからね、ご本人なんでしょうけど。ただ、マイケルとホックスがカタカナなのに、すごくちょっと僕は気になっているんですけど。松屋からのくら寿司高級皿でブルジョワ気取ってた。あ、でもそれブルジョワだよ、完全に。もうそんなの。
マイケル・ジェイ・ホックスだよね。
マイケル・ジェイ・フォックスのむちゃくちゃもう稼いでた頃だよね、なんかもうバック・トゥ・ザ・フューチャー3作目ぐらいの、もうまあ言うてもジャブジャブお金入ってきた時はそれぐらいやれますよ、マイケル・ジェイ・フォックスだったら。やっぱり松屋も牛丼とかじゃなくて、あれでしょ、ビビン丼みたいな、ちょっといいやつでしょ、ビビン、カルビ丼なら、カルビ丼のカルビ丼からのくら寿司高級皿。サーモンなのに、一貫だけのやつね。サーモンの。贅沢だな、マイケル・ジェイ・フォックス、やっぱり。
さすがハリウッドスターだね。
ハリウッドスターですよ、やっぱり。すごいね、みんなそんな食えるんだね、マジでね。
よく入るな。
ラジオネーム豆板ちゃんなめよ、バイトのまかないで毎日5合の白米を食べてたのを思い出しました。5合ってあれだからね、うち5合炊くけどお米、うん、5合炊いてそれをだいたい3日とか4日ぐらいにこう小分けで食べるみたいな感じだよ。お昼、しかもお昼ご飯のお弁当用と夕ご飯のご飯のパックを作って、まあ2人でそれで何日分ぐらいかな、でも多分4日か5日分ぐらいになってると思う。それ1日だからね、すごいね、やっぱり。
僕1号食うと苦しいもん、ちょっと。
1号食べると笠原くんはロックマンみたいな感じでこう破裂しちゃうでしょ、多分。
破裂しちゃう。
あ、そうだから、あ、そう、ラジオネームキスケ、ココイチの 1300g ライス食べると無料になるやつがマックス、食べた後ほんとつらかった。いや、俺そうなんだよ、ココイチのライスはマックス800いけたからね、 800g は全然余裕だったのが、おととしぐらいかなんかね、奥さんとココイチ行った時にね、もう600でちょっともうしんどいみたいな、もうショックですよ。その一番食えてた頃からするとやっぱどんどんそうやって減ってってんだなっていうのと、ね、最近の悩み急に言っていい？
何？どうしたの？この流れで？
もうさ、ちょっともう、はい、いや、もうこれほんとどうしたもんかなっていうやつなんだけどね、もうね、はい、騒音に弱すぎるんだよ俺、ちょっと
騒
音、騒がしい音って書いて、まあ、騒音っていう、おいおい、ちょっと音に対する、うん、こう感度が強すぎるというか、自分の、まあ、耳がいいっていうよりは耳障りな音に対するこう、うん、反応が強すぎるわけですよ、敏感なわけですよ。この間、先週かな、タイムマシン部の、新年会 やってた時、はい、やったじゃないですか、新年会放送やった時に、ね、笠原くんが放送中にあの携帯のバイブを何度も鳴らすみたいな、はいはい、こう やらかしです、ね、でそのたんびに俺が笠原くんちょっとバイブ鳴らさないでみたいなことを言ったら、うん、その新年会放送をその聞いてた奥さんがそんなに聞こえてなかったよ、うん、放送ではっていうのを言ってて、で俺多分笠原くんの通話アプリで直で聞いてるから、
ああ
もうすぐ多分そこに反応してたんだけど、まあでもそれは良かったなと思って、まあ放送にちょっと入ってたかもしんないけど、そんなにがっつり入ってないんだったら良かったなっていうので、でまあそういうなんかちょっとした音を気になるのが多いっていうの で最近すごい悩みが、上の階の音がどうしても気になっちゃう時があるでね、そんなに別の大きい音でもないんだけど、なんかたまになんかこうトントントントンって多分家具かなんか組み立ててるような音とかが時々聞こえると、一回聞こえちゃうともうなんかずっと気になっちゃうみたいな、その日一日ずっといつ次なるかなみたいな。でもう昔からなんだけど、もう隣の昔住んでたマンションは隣の部屋の襖を閉める音がもう気になってしょうがないみたいな、もうパーンっていう。だ集合住宅住むなって話なんだけど、それは。で例えば仕事してても、職場でこうね、デスクワークしてても、どっかでこうなんかこう、例えばまああんまシチュエーション的にないかもしれないけど、例えばなんか椅子が倒れた音とかが遠くで聞こえると、もうそっちを絶対見ちゃうわけ。俺はもうバタンって、誰かがなんかこう、じゃあドアをちょっと強めにバタンって閉めたってなると、えピクってなっても必ず見ちゃうわけで、誰も見てないわけ俺以外、もう俺しか気にしてないみたいな状況があまりにも多いわけ。すごくもうなんか今の職場めちゃくちゃあんだよ。俺だけすごいなんかプレーリードッグみたいな感じの瞬間がすごいあんのよ。俺だけすごい首伸ばして、え今の音何、今どうした、大丈夫、今なんか倒れなかったみたいな、どこだどこだ、今ちょっと大きめの棚が倒れなかった、今誰かなんか手に持っていたファイル落っことさなかった、今パタン、今また鳴ったまた鳴ったみたいなさ、俺の中ではものすごい大きい音だと思って見てんだけど、誰も見てない、もうみんな下向いて普通に仕事してるみたいな。これはなんかそういうドッキリなのかなと思うぐらい、だって俺からしたら爆音だから、もう俺から見ている世界ではもう大爆音なわけで、ドムンドムンみたいな音が鳴るわけで、なんか倒れたりすると一大事だこれやと思うわけで、こっちはけど、俺以外の人からしたら全く気にならないレベルの音っていうのが、もう1回2回の話じゃないわけ、もう全然。でまあ今の部屋でも、まあ俺がもうすぐそうやって音をさ気にしちゃうからさ、どうしたもんかなって言ってさ、もう最近あれだからね、奥さんがこう先に寝て、で、うん、俺がこう一人でリビングいる時とかずっとイヤホンつけてるから、ね、やばいっしょ、もうちょっと俺やばいっしょ、俺もう自分で自覚してるから、
耳栓代わりか、
そうそう、耳栓代わりにイヤホンしないともうそしたらさ、この間さ、そのまあ、たまたまその、まあ、いろんなニュース見てたらさ、もうめちゃくちゃもう、あ、すっごいここ行きたいと思ったところがあったのが、世界で一番静かな場所っていうのが紹介されてて、ギネスが認めるこの世界で最も静かな場所、これ飾るけどどこだと思う、世界で一番静かな場所、
一番静かな場所、南極とか
南極じゃないんだね、南極多分そんな静かじゃないと思う、はい、風とかも吹いてるだろうし、結構うるさいと思うよ、そのあ世界で一番静かな場所ね、
静かな場所ね、
これね、マイクロソフトの本社なんだと、マイクロソフトの本社の無教室っていう、要は外部の音を完全に遮断して、で室内の音も全部こう吸音材とかで吸収するように作られた部屋、無教室、まあ、無音室とか無教室とかいろんな言い方あるけど、無教、ね、響きがない部屋って書いて無教室っていうところが世界ナンバーワンの静かなところなんだと。でこれなんか普段はそういうなんていうの、こうパソコンの周辺機器とかの、はいはいはい、こう実験というか検査をする部屋なんだと。 で、まあ、キーボードとかマウスからこうちょっとしたこう、ね、ノイズとか騒音が雑音みたいのが出てないかみたいのをチェックする部屋らしいんだけど、これがもう世界で最も静かな場所でね、どれぐらい静かかっていうと、もうめちゃくちゃすごいのが、まず、一般的なこう静かな部屋で、で、こう誰かの呼吸音とかがちょっと聞こえるみたいなね、静かな、静かな環境になるとさ、こう隣の人のこう呼吸の音聞こえるとか、まああったりするじゃん、なんかちょっと鼻息が聞こえるとか、それが大体10デシベルなんだと。
10デシベル。
で、人間の聴覚の限界、そのこれ以上ちっちゃい音はもう聞き取れないっていう、ギリもう聴覚の限界が0デシベルなんだと。0デシベル以下になっちゃうと、もう人間の聴覚上こう聞き取れない、これ0デシベルが限界なんだと。で、このマイクロソフトの無教室は、じゃあ何デシベルぐらい音が出てるか、その室内、ね、呼吸音が10デシベル、10デシベルですよ、はい、で人間の聴覚の限界が0デシベルですよ。でマイクロソフトのこの無教室は平均マイナス 20.35 デシベルっていう
マイナスいった、
マイナスいってんの、もうすごいよね。
お、
人間のその聴覚の限界をはるかにもう下回るマイナス 20.35 デシベルの音っていう状況なんだと。で、どれぐらい、じゃあそれが実際どれぐらいのもんか、どれぐらい静かかっていうと、その部屋の中入るじゃん、無教室入るじゃん、でそうすると自分の心臓の音がまず聞こえるんだって。何にも鳴ってないから周りで、心臓の音はまあまあわかる、だって心臓、まあそれもすごいことだけど、心臓ってのは常にこうドッドッドッって刻んでるわけだから、
はい、
もっとすごいのが、胃が動く音も聞こえんだって。ここ胃が収縮して消化して、お腹が鳴るとかそういうことじゃなくて、胃がなんかこうなんていうの、伸び縮みして、普段は聞いてやれてない音ですよね。普段は、いや白井さんいくらなんでもコッペパン2ついった後にトロサーモンはきついっすよみたいな感じの胃の音も聞こえんだって。もうで、例えばその部屋を見渡そうとして首を振ると、はい、その首の骨がわずかにきしむ音も聞こえるんだと思う。はっきり聞こえるんだって、それが。その、AD 笠原くんが癖でよくやっちゃう、あの首をパキパキって鳴らすとかじゃない。
はいはいはいはい、
ちょっとこう首を振るだけでその骨のきしむ音がもう聞こえてくるぐらいの静けさなんだと。
へぇー。
でも、その聴覚、がもう完全にこう遮断されるような感覚だから、平衡感覚もなんかちょっとおかしくなんだって。やっぱりそのいきなりそういう環境になると、
まあそうだよね。
だからこれほとんどの人がなんか、ね、一応見学できるらしくて、一般公開されてるから、まあ予約とかすれば普通の観光客の人も行けるらしいんだけど、ほとんどの人数秒でギブアップなんだって。これ入るともう気持ち悪くなっちゃって、秒でギブアップらしい。もう気持ち悪くなっちゃうんだって、もうこれ入った瞬間に。まずそんな環境が今までないわけじゃんね。全くこう聞こえないんだけど、自分の体の中の音ははっきり聞こえちゃうみたいな。だ大体の人数秒でギブアップなんだと。で、たまにそのもう粘るのをこう目標に、目的として来る人がいるんだと。絶対俺もっと粘れますっていう人。で、めちゃくちゃ粘っても大体30分ぐらいが限界らしくて。で、今までの最長記録が55分なんだと。55分もすごいことなんだけどね。ただ静かな部屋ってだけでもう55分でもうギブアップみたいな。俺ならここ住めるんじゃないかなっていう。どっちなんだろう。俺は自分から出るノイズには耐えられるのかな。この外からのノイズにはものすごい過敏な男だから、すぐパッて見ちゃう。
見ちゃうね、
けど、映画館とか行って映画見てる時とかも、前一回やったけどもうさ、覚えてる、トランスフォーマーの映画なり4作目だわ、4作目3まででよかったんじゃないのと思ったの、4作目 や楽しみましたよ、楽しみましたけど楽しみましたけど3部作で結構綺麗に収まったと俺は思うよって思ったあのトランスフォーマー4ね、4を夜中のあのレイトショーを見に行って、しかもあれ越谷のレイクタウンを、うわ超覚えてる俺、越谷のレイクタウンのレイトショーなんてまあお客さんいないんだよもう、
はいはいはい、
まあお客さんいない中ほぼ貸し切りの状態で見たあのトランスフォーマー4ですよ、
うん、
俺の座っている席からだいたい5つぐらい離れたところに男性が一人座ってたんだけど、その人が上映中に指の骨を時々鳴らすの、パキって気になってしょうがないのもうなんでその映画見ながらその分かる、あの拳をパキって鳴らす、あの指の骨をパキって鳴らすやつをたまーにやんの、気になってしょうがない。だからもう映画に全然集中できなくてもうさ、だ映画に集中できないのはこのトランスフォーマー方が少し微妙だからか、この指の音が鳴るからか、どっちなのか分かんなかった。俺は分からなかった正直。3で結構綺麗に終わったじゃない、結局一つのシリーズが、それでよかったじゃないって。まあ本当はマイケル・ベイも多分そんなにノリノリじゃなかったんだろうなと思いながら、マイケル・ベイ監督もどっちなんだろうこれ、映画のせいなのか指の音のせいなのか分かんないけど、あれだって多分そう、普通は多分気にならないと思う、あんなちっちゃい音、うん、でも俺ダメなんだよ、一回気になるともうその音自体がうるさくて嫌ってのももちろんあるけど、それ以上に次いつ鳴るかなが気になってしょうがないわけ、うん、今の上の階がそうなんだけど、まさにそんなにしょっちゅうじゃないのよ、それも1時間にほんと 1,2 回鳴る音なんだけど、もう一回鳴っちゃうと次いつだ、次次って待ってる自分がいるわけ、もう
警戒しながらね、
そう、うん、だからプレイドックだから基本的にプレイ警戒してなきゃいけないから、やっぱりそこはここどうなんだろうな、俺この部屋だったらすごい快適に過ごせないかなと思いながらも、
いやー自分の出る音で気になって次何音が出るだろうってなるんじゃない、次いつ胃が動くんだろうってなるんじゃないの
もうこんなところであれでもうね、自爆霊とか住み着いたら大変だよね、もうこんなね、もう聞こえちゃいけないはずの声が聞こえるみたいな、その場にいないはずね、誰もいないはずなのにさ、その霊の声が聞こえるみたいなやつも、うん、こんだけ静かだと霊が出てくる時の音も聞こえそうじゃん、ちょっとその
そう、ね、やたらはっきり聞こえるだろうね
で声、霊の声、幽霊の声なんてバレバレ拾うわけでしょ、こんなマイナス20.35 デシベルなんてなったら、でも人類史上初あの幽霊が出てくるあのヒュルルルルドンドンドンドンの本当のやつを聞けるかも本当は人間に聞き取れないぐらいのヒュルルルルルみたいなやつあるじゃん、
あのやだなやだなの音、
やだなやだなヒュートントントントンみたいな、あれすら聞こえる、冥界の門が開く音も聞こえるわけじゃん、ギーっていう、あの世とこの世を結ぶ門が開く時の向こう側でドアノブ握った音も聞こえるわけでしょ、冥界の門こう今から冥界の門くぐって人間界に行くぞっていう幽霊のドア越しのドアノブ握る前のよし頑張るぞのちょっとんってこう息を止めた時の音も感じるわけじゃん、あ霊が今来ようとしてこっちに来ようとしてるみたいな
霊界と現世の袖の緊張感が
袖の緊張感霊界の袖の緊張感
感じられるわけだ
そう息遣い聞こえるだろうからそれお化けのよし、
はい、
よしの一言聞こえるわけじゃん、よし、
はい、
いつも通りいつも通りみたいなも、あまだまだ人間界に来る前の若干多分漏れてくると思うんだよ、その霊界の音も霊界の音若干入ってきちゃってると思うからすっごいかすかに本当だったら聞き取れないはずのね、貞子さん出番ですみたいなやつが多分かすかに聞こえて、わかりました頑張ってきますみたいなやつが、ああ来るギーってなって、そしたらもう全然その耳元で許さないとかでかっみたいな感じで、おうるさいでかっ でかいなって。マイクロソフトの無教室で何があったんだよって話だけどね。そこに出てくる自爆霊は。
そうだね。何の恨みがあっただろう。
いやもうだからもうどうもちょっとなんかまあここまで無教室まで行っちゃったらあれだけどなんかイヤホンつけてんの逆になんかより過敏になってくんじゃないかなっていう。でなんか
そういう悩みなんですね。
そうで今すごい気になってるイヤホンがさ、あの坊主が去年なんか出したワイヤレスイヤホンで、まあ、2万5000円ぐらいで買えるやつらしいんだけど、うん、ワイヤレスイヤホン史上最強のノイズキャンセリングがついてるんだと。
お
でこれがなんかすごいらしくて、あの、まあ、の要は外からの音を遮断する機能ですよね、ノイズキャンセリング、うん、なんかねあまりにも強すぎてそのノイズキャンセリングをの強度をマックスの設定だと外ではもうつけない方がいいっていうレビューがあるの。もう危ないから車とかの音も気づけないぐらいめちゃくちゃ遮断しちゃうせいで、もちろんその電車で座って音楽聴くときとかにはすごくいいんだけど、その設定のまま外歩かない方がマジでいいですっていうレビュー結構出てくる。それぐらいすごいノイズキャンセリングらしくて、今それをちょっと耳専用に欲しいんだけど本気で割と本気で奥さんにも相談してて、もうこの人類史上最強みたいに言われてるこのノイズキャンセリング機能があれば俺のこの過敏に反応するのも抑えられんじゃん。でもそれありきになるとさ、もう多分外した瞬間うるさいってなるわけじゃん。うるさい。
そうだ、
今ちょっとそれ買うかすげえ迷ってんだけど、買ったらいよいよな気もするし。あーそれだ、ラジオネームあきます、クワイエットコンフォート2。そうだ、それそれそれ、クワイエットコンフォート2っていうイヤホン、なんか持ってる人いたら教えてほしいんだな。どれぐらい遮断するのか、自分の心音聞こえるようになるのかな。そしたらもうい
やキャンセリングってだけでしょ
ノイズキャンセリング、いやもう下界からの音完全に遮断らしいから笠原くんのこの笑い声とかも一切聞こえなくなるのかな。もう完全に遮断されたノイズって認識された
ノイズっていう認識なんだ
いやー、あとちょっとさ、これもまあ最近見たニュースで、はい、そんなことあんだなと思ったニュースなんだけど、アメリカに、フィールド自然史博物館っていう、なんか有名な博物館があるらしくて、アメリカのシカゴかな？シカゴに、まあそういう博物館があるんだと。で、そこに、青銅器時代の剣のレプリカが所蔵されてたと。
はい。
でこれ青銅器時代って大体3000年前らしいんだけど、約3000年前のに使われていた青銅の剣の、まあ、レプリカですよ、あくまでね。レプリカが所蔵されてたんだと。そうそう、作られたやつで、なんかそのフィールド自然博物館でそういう青銅器時代の特別展みたいのをやるっていう話になって、その所蔵されていたそういうまあね、いろんなレプリカとかいろんなこう、必要な展示するものとかを整理してたんだと。でその時に、博物館の職員じゃなくて、まあ、外部からも考古学者の人いろいろ呼んで協力してもらって、その特別展に向けていろんな資料を作ったりとか、一個一個のそのなんていうの、所蔵されていたものとかをチェックしてたんだと。でそしたらその青銅器時代のその3000年前の剣のレプリカをね、考古学者の人が見て、ハンガリーかなんかの考古学者の方がこうじーっと見て、で20秒ぐらいこうじーっと見たんだと。そしたらこれレプリカじゃないよって言い出したんだと、急に。
え？
これ3000年前だよ、これ作られたのマジでっていう、これレプリカじゃなくてこれ本物だからっていうのをたった20秒ぐらい見て言ったんだと。そんなわけないでしょと。いやだってこれレプリカってずーっと言われてきて、この博物館にある間ずーっと言われてきて、でなんかもともとは1930年代になんかハンガリーの博物館からこう送られたものらしいんだけど、その時からずーっとレプリカって言われてきたものを、その考古学者はたった20秒見ただけで、いやいやこれレプリカじゃないから、これ本物だからって言って、 で、いや、まあそんなことあるかなつって、まあいろいろ検査したんだと、そのなんかこう X 線分析装置とかいろんな成分分析みたいなやったら、マジでこれ3000年前のものだったんだって。そのパターンってあんのと思って、逆は多分逆っていっぱいあるじゃん、その
そうね、
本物の、
本物だと言われてたのに、
本物って言われてたのにレプリカでしたっていうのは、まあ今までも何でも鑑定団で繰り返されてきたわけじゃんそれ。もう今までその人類の悲しいこう過ちというかさ、それはもうテレ東のあのね、今何時か分かんないけど、昔火曜日9時からのあの何でも鑑定なんで何千回もやられてきたわけじゃん、本物だ
と。そうですね、繰り返し
30年前、そう、知り合いの古物商から30万で買ってみたいな。いや、それなりの値打ちのものだから、まあちょっと欲張って、予想100万でみたいに出したら、1、10、300円みたいなやつあったわけじゃん、そんなのも
う。思い出だから大切にしてくださいのやつ。
あの、贋作ですけど出来はいいみたいによくわかんないフォローされて。大事になさってくださいみたいな、今まで散々見てきたわけじゃん、その逆パターンってあんだなみたいなさ、しかも3000年、約3000年前のその青銅器時代の剣が本物かレプリカかが分かるってすごいよね、うん、
そう、そこだよね。もうどこに驚けばいいのかってなるよ
な。なんかさ、これが例えばその100年前のものとかだったら、うん、なんか100年前の本物とかももちろんたくさん見てるだろうし、なんかこう、はい、100年前だったら こうなんていうの、こう、なんかこう資料も多いだろうし、なんか気づけそうじゃん、はいはいはい、ちょっとこう素人ながらも、あの、本当に見聞きできる人だったらさ、100年前の例えば茶碗が本物か偽物かで、いやこれ本物ですよって分かりそうだけど、3000年前のもので本物って言い切れるのすごいよね、本当に。
すごいよね。
しかも20秒ぐらいで。言うてもその、このハンガリーの考古学者はあくまでその目視で見て、で、しかも周り言うても博物館のスタッフとかさ、ね。
はい。
博物館の学芸員の方とか、まあ、そういう人たちがずっとレプリカの剣、うん、レプリカだって言ってきたものを、違うこれ本物だからって言い切れるのが、これもうすごい、作った本人とかだよね絶対、もうこの考古学者この考古学者は多分なんか秘術を使ってずっと長生きしてるかさ、もうさ、こんな
俺が作ったな、
俺が作ったやつだ、俺の名前書いてあるからぐらいじゃないと、なんかどういうとこ見てこれレプリカじゃないからってわかんのかがすごい聞いてみたいけどね、なんかあるんだろうけど、もちろん、その逆なんでも鑑定団パターンあんだなみたいな、
すごいな。
今まで多分何でも鑑定団ではそのパターンないもんね、これあのレプリカなんですけど鑑定してくださいって、なんだそれって話だもんね、で鑑定してみたらこれ本物ですよ、国宝級ですよみたいな感じの、2億とかならないわけじゃん。
ならないね。
絶対さ、その博物館のスタッフの人とかヒヤッとした人いるよね絶対、それね、いや俺この間ちょっと振っちゃったよあれとかいるよね絶対、もうマジ、え、本物なの、いや、レプリカだと思って、ちょっと、鬼滅の刃ごっこ、ちょっと軽くやっちゃったけど、水の呼吸とか言ってやっちゃったけど。
だいぶ調子乗ったな。
雷の呼吸、一の型とかやっちゃったけど、この間。やべ、バレたらどうしよう、みたいな。思いっきり握っちゃったけど、みたいな。マジであれ本物なのかよ、みたいな。ヒヤッとするでしょ、そんなの。
嘘だろってなるよね。
嘘だろ。思いっきり握ったわ、俺、あの剣。だってレプリカってこっちは聞いてっから、そのいやレプリカでも貴重なものなんだろうけど本物ってみたいな、すごいよな、
聞いてないだよね、
そのパターンあんだなってね、なんかちょっとすごいびっくりしたなっていう、ラジオネーム、キスケ、坊主社製のノイズキャンセリングイヤホン、常設のリラクゼーションルームでもものすごいいびきはキャンセリングされませんでした。あ、そう、あ、そっか、それぐらい、どう、それ、人の声とかはやっぱり防ぎにくいのかもね。なんか多分周波数的に、あの、はい、キャンセリングしやすい 帯域と音域と苦手な音域ってあるみたいで、高い音ほど苦手らしいんだよね、なんかそのノイズキャンセリングって。で低い音にはすごい強いらしくて、で俺が悩まされてるのはちょっと低めのそのなんかトントントントンって音だからいけんじゃねえかなと思ってんだけど、ただまあ本当にそれつけ始めたらいよいよやばいもんな、マジでな。つけ始めそうだけどな。これさ、なんかまあちょっと話行ったり来たりになっちゃうけど、なんか詳しい人とかに教えてほしいよね、レプリカと本物どう違うのかって。
そのうちね、
レプリカなんか本物だと思ってたらレプリカの方がいっぱいありそうだもんね、ヒントがね。値札ついてるしとかも全然ありそうじゃん、もうがっつり
それはもう答え合わせ
だね、思いっきり値札ついてるしなみたいなあるけど、逆パターンマジですげえなみたいなことを思ったりしました。というところで、今週ありがたくですね、また準優来てますよ、準優メールいただいてます、メール。さあ、純粋な遊びと書いて準優ね、もうそんな承認欲求を満たすための遊びなんていうのはね、遊びじゃないわけですよ、もうそんなものは。なんかちょっと そういう遊びとかをこうね、こう、ツイッターとかインスタにアップして、いいねを稼ぐためにやる遊びなんてものは、もうそんなものもう汚れてますよ、そんなものは。何のためにやってるかわからないけど楽しかった遊び。別に何にもならなかったけど夢中になった遊び、それこそまさに純粋な遊びということで、皆様から純優を送っていただいているメールテーマですが、今週もありがたいことに純優をいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム竹彦、白井さん、笠原さん、こんばんは。こんばんは。先日私の行っているこれはもしかして準優かもしれないと気づきメールしました。名付けてしびれアームです。私はデスクワークが多く、職場の肘掛け付きの椅子に座って資料を読むのですが、その際に左に重心を傾け、肘を肘掛けに押さえつけます。こうすると左手の肘から先がしびれて感覚がなくなります。正座をして足がしびれるのとは違い、痛くなるようなことはないですし、腕を離すと一瞬だけダラーンと力が入らないのが楽しいです。それに工夫して短時間でしびれアームに移行できると嬉しくなります。またもっと気軽にできるしびれアームとしてスリープスタイルがあります。やり方は簡単です。布団で仰向けで寝る際に好きな方の肘の内側で目を隠すようにして寝ます。こうすると翌朝には肘から先の感覚がほぼないしびれアームが完成します。ただし1分ほど全く感覚がないので、顔から腕を外す瞬間、ベッドなどに腕を打ち付けないように反対の腕を添える必要があります。健康にはおそらく良くないですが、皆様もレッツトライ。あ、すごい、ラジオネームナツキング、やったことあるしびれアーム。いたよ、いたよ、しびれアーマーがいたよ、しびれアーマーが。しびれアーマー仲間がいたぞ、ラジオネームタケヒコ。やばい、ラジオネームジャンプやったことある。やばいよ。結構いるな。結構いるな、しびれアーマーたち。しびれアームズがいるな、しびれアームズが。やばいな、しびれが欲しいかって言われて、内なる声に導かれて、しびれアームズたちが結構いるな。いるな、マジか。すごい、絶対健康に良くないけどね、この明日準優。
絶対
これ、わかんないけど、これもう、整体師の先生とかにすごい怒られそうだよね、これいっぱいやると。こんなになるまでに放置してとか怒られそうだよね、これもう。ラジオネーム悠々わかるわ。いるな、しびれアーマー。
結構いるな。
あでも、あ俺は前もラジオで喋ったことあるけど、 自分で自分に金縛りをかけるっていうのはね、本当にハマったことあってね、
はいはいはい、それも健康に悪そうですけどね、
相当健康に悪いと思うけど、あれもその20代前半の俺が一番ハマった準優といえば、あの金縛り、セルフ金縛りですからもう本当どこでも金縛りかけれたから、当時ね、あの寝るときはもう一番簡単ですよ、もう、はあ、ちょっと布団に自分の体が沈み込んでくってギューってこう本当布団に押し付ける感じでね、自分の体をギューってイメージすると、ある瞬間スルンって入るんで、あれスルンって金縛りスイッチが入るので、そうすると体がもうそうなんかね、こう布団の中にね潜り込む瞬間があるの、自分の体が沈むというか落ちるみたいな感じでね、トプンってこうね重力に負けてね、自分の体がこう床の中に入ってく感覚がある。でそうすると金縛りもうかかりますから、これもうでかからせるのは簡単なんだけど、解けないっていうのがね、この金縛りの面白いところ。
怖えよ。
そう、解けない、全然解けない、頑張っても。でこれあの一時期ハマりすぎて、もうあの俺が本当に現役時代のもう一番こう全盛期ですよね、もう金縛らとしての本当に自分のピークの頃おそらくあれ多分日本で5本の指に入れたところは、バイト先の休憩室でも金縛れたし、あと電車に乗ってる時できたんだから、俺電車の座席に座ってこう座席に座って電車に揺られながら、今行けっかなと思ったら行けたからね、俺金縛れたからね降りれなかったけどね、電車で金縛ってるからやばいよ。でもあれ多分すごい体によくない、ほらだからやばいってキスケさんがそれ運動がこうまひるからこうやめてってキスケさんが言ってますけど、本当に絶対良くないよ、これ、痺れはもう本当に良くないから、あの、タイマー新聞がなんか進めたみたくなると大変だから、やめましょうね。竹井子さんも今日からこの順位をやめましょう。これ絶対だって神経圧迫してるわけでしょ、要は。
そうでしょうね、きっと。こう。痺れてるんですよ。
だからみんな、あの、金縛りの方に移行していきましょう。金縛りは多分。
そっちもさ。
あれは多分どこも神経圧迫とかしてないと思うんだよな。
いやいやいやいやいやいや。
もうただね、あれも、まあ、なかなか解けないんだけど、頑張って解こうとするわけ。で、解くにもいろんなコツがあるんだけど、その、指先から動かしていくとか、まずはこう、目を動かすように頑張るとかいろいろやんだけどね、あの、頑張って解いた後、めっちゃ頭痛くなるの。金縛り。
痛いんじゃんか
よ。頭が重いの、すごく。鈍痛ってやつ、あれさ、どこ使ってたんだろうね俺あれなんか分かんないけど魂が目減りしてる感じがするよねあれあれ多分本当によくなかったと思うな。
絶賛ダメなやつだ。
絶賛ダメなやつだよ。痺れアームは本当に危険なんでやめましょうね。痺れアーム絶対これあの後々後悔するの自分ですからね。まあ、皆さん金縛りの方にねぜひ移行していただけたらな
と。どっちもダメです。
というわけでまだまだ準優募集しておりますからね。なんか何のためにやってたかもよくわかんないし、あれ別に何にもならなかったけど楽しかったなっていう遊びありましたらでどんどん送ってってきてください。というわけで今週も、コーナー参りましょう。クイズ群馬を。さあ今週もクイズ群馬王の時間になりました。このコーナーは去年の4月に群馬県高崎市に引っ越した番組 AD 笠原君、はい、群馬に引っ越したからには群馬について誰よりも詳しい群馬王になってもらおうということで、番組リスナーの皆様から群馬に関するクイズをたくさん送っていただいております。笠原さんはクイズに1問でも正解すれば晴れて群馬王になれるというね、もう本当笠原くんのためのコーナーなんですけど、残念ながら現状全問不正解ということで未だ群馬王になれてません。どうなってんだ本当にという、もう不甲斐ない、不甲斐ないね。現在群馬王誰でしたっけ、手を挙げてください。今誰でしたっけ群馬王、もうおじさん覚えてないよそんな、もう群馬王のもうコロコロ変わりすぎて、もう毎週毎週変わっちゃうから おじさんだってね、覚えなきゃいけないことがいっぱいあるんだ、おじさんも。もう今会社の方も大変なんだよ、いろいろ。もう今いろいろこう全体の業務を見直すだろうなんだろうって話になっててね、覚えなきゃいけない業務が多すぎてね、おじさんちょっと軽くパンクしてるんだ、頭がもうね、立場も変わっちゃったせいでこうやんなきゃいけない仕事が増えちゃったからね。
だから唐突な愚痴が
群馬王は今あの誰でしたっけ、誰でしたっけ。
すいません、
メモっとけよって話だよ、群馬を見守る存在として俺も群馬をこう別次元から見守っている存在だから、俺は俺で今、いやまあコアラさん、ラジオネーム本日いらっしゃらないかな、ラジオネームコアラさんが今群馬をもう何代目かも、もうちょっと覚えてませんけど、12、3代目かな、12、3代目。そうです。そしてラジオネームカナダさんが、現在右大臣です、群馬王国の右大臣さあもう役職が増えるとですね、もう絶対覚えられないのに、現状はそうです。これは生放送中にクイズに正解すればあなたが今日から群馬王ということで、はい、前回のクイズに正解された、コアラさんが現在群馬王、そして惜しかったかなたさんが右大臣という状況に今なっております、笠原さん、なんとかですね今日こそ奪還していただいて、はい、群馬王になっていただけたらなと思います。
奪還って取ったことないだから
一度も一度もないからな、一度も
一度もないから、
一度もまだないからさあ本日もたくさんクイズね送っていただいておりますので、どんどんやってまいりましょう、はい、では次いきます。ラジオネームかなた、問題。前回の放送で群馬の右大臣になりましたかなたと申しますせっかく右大臣という新たな役職に就きましたので、クイズの出題をしてみたいと思います。さて群馬にも右大臣という役職ができましたので、王を目指す笠原さんも右大臣についてよく調べられていると思います右大臣とは今でいう副総理にあたる役職です。群馬県出身で副総理になったのは福田赳夫さんです。さて右大臣といえば忘れてはいけないのはもちろん左大臣ですよね左大臣は今でいう総理大臣にあたるそうですが、先ほど紹介した福田さんはその後総理大臣にもなっています。さて群馬県の左大臣といえばもう一つありますよね。そうです、群馬の地酒左大臣です。これは群馬県の北部沼田市の尾瀬のふもとに位置する酒蔵大利根酒造さんの地酒で、尾瀬の伏流水と群馬県産のお米を使用しています。名前の左大臣の由来は平安時代末期、平清盛の策略によって都を追われこの地に流されたと言われる時の左大臣藤原の常房の次男、通称尾瀬の左大臣に由来するそうですが、ではこの尾瀬の左大臣の本名をフルネームでお答えくださいいやー勉強になりますねまっすぐ純度 100% の群馬クイズが来ましたよ、ちゃんと笠原さん
まさか
初級ですよ、まさかの初級ストレートですよ、初級ストレート群馬クイズにして初ぐらいの右ストレートでぶっ飛ばすが来ましたけど、笠原さん
来ましたね
キレの直球さ あ,
ちょあ
さあストレート来ましたよ
はい
本当にちゃんと最初から最後まで全部群馬に関係ある感じで来ましたけど
あれどうしよう
坂沢さん、群馬の地だけ左大臣ね、左大臣の、 名前の由来はですね、平安時代末期平清盛の策略によって都を追われてこの地に流されたと言われる時の左大臣藤原の常草の次男、通称尾瀬の左大臣に由来するということなんですけどね。あ、この尾瀬の左大臣の本名のフルネームお答えください。直球なのにクソムズいっていうね。
クソムズいよ、何これ。
直球だからこそクソムズい。いや笠原さんいつも言ってるじゃないですか、こうあのクイズに対して文句言ってるじゃないですか、あなた群馬に関係ない、ね、群馬に関係ないとかさ、こんなのどこが群馬クイズなんだって毎週毎週あなた文句言うから、右大臣の彼方さんはちゃんと直球で群馬クイズをくれたわけですよねえ笠原さん、ほらあなたが望んだ直球の群馬クイズですよ。さあお答えください。ヒントですよ、じゃあ笠原さん。
はい、お願いします。
尾瀬の左大臣ですよ、まず尾瀬の左大臣ね。
尾瀬の、
そして藤原の常草の次男ですからね、うん、さあ考えてみましょうね。さあもうこれ以上言いません。さあ尾瀬の左大臣であり藤原の常草の次男、
藤原の常光、
残念。笠原さん、尾瀬の左大臣ね、尾瀬の
尾瀬、
うん、で藤原の常草の次男ですからね。もうほとんど答え言ってんですよ笠原さん。尾瀬の左大臣であり藤原の常草の次男、答えは、
はい、
尾瀬三郎なんですね。
微妙にずらしてきてんだ。
問題をちゃんと聞いてれば当たるんですよこれ。常草の次男であり尾瀬の左大臣だから、もうそのまんまですよ、尾瀬三郎ですよ、もう
次男でしょ。
いや、でも次男でも別にそのサブロおかしくないでしょ。だから長女とかがいたらさ、長女がいたら3番目の子供ってことで、長女長男の場合の次男の可能性あるでしょ、全然。
難しいなとこと今週は
直球なのに答え少しカーブ、答えは少しカーブ。いい問題ですよこれ。
いい、よかった。
これはこれはあれですよ、群馬クイズで、群馬クイズっていう本がいつか出たらちゃんと1ページ目にこれは出さなきゃいけないやつですよ。ちゃん、あ、結構骨太のなかなかあれだね、これはね、解き応えのある群馬クイズだねってちゃんとなってるわけですよこれ。
なりますね。
別名藤原の草都市でも可能ということでね。ちなみにこの方の父は、左大臣でしたが、はい、尾瀬三郎自身は左大臣ではありません。また群馬と福島の県境にある尾瀬沼も一説ではこの尾瀬三郎に由来するそうです。大砥根酒造で酒造りが始められたのは江戸時代中期に遡るそうで、今でも昔ながらの設備や道具で作られているそうです。笠原さんもぜひ左大臣を味わって古くからの歴史を感じてみてください。右大臣ちゃんとしてんだよ最後まで。右大臣このもう回答後のこのね PS のとこもちゃんとしてんのよ、もうすごくちゃんと最初から最後まで。笠原さんこれ言い訳できないですからね、本当に。
これはすいません、分かんなかった
です。純度 100% の群馬クイズをね。
さあ皆さん、群馬クイズってこういうもんだと思います。
こういうもんですよ。さあストレート見事に空振りした笠原さんなんですけどね、この後どんな球種が待ち受けているかということでどんどん参りますよ。どんどん行きましょう。続いての問題、ラジオネームピクルス。問題、白井さん笠原さんこんばんは。
こんばんは。
ラジオネームピクルスです。投稿は2011年3月のエロ短歌ぶりになります。すごいな、12年ぶりにメール送ってくれた。
ありがとうございます。
あの時中学3年生だった僕も今では26歳になり小学校教師として頑張ってます。立派になった。偉い。 えらいよピクルス、立派になったら、こんなにちんちくりになったのにな、ピクルスな、こんなにちんちくり、いやー大きくなっちゃって、もうほんとタイムマシン部の2人よりよっぽど偉くなってね、ありがとうございます本当に、いつも耳にはタイムマシン部、最近は Spotify など昔の放送を遡って聞いたりもしています。2人ともずっと健康でラジオを続けていただけたら嬉しいです。ありがとうございます、はい、本当に
ありがとうございます、
お便りも出さずにずっと聞いてるだけでしたが、笠原さんのふぬけっぷりに憤り筆を握った次第です。怒ってるんだよ、もう昔から聞いてくれているリスナーも怒ってるわけ、ピクルス君も、笠原さん、いつまでやってるんですか、まさかこの先もずっと群馬王のコーナーでしのごうって考えじゃないですよね。笠原さんが群馬王になった暁にはきっと白井さんの横浜王が始まったり始まらなかったりとケツカッチンなんですよ、タイムマシン部は。やばいよ笠原くん、全部バレてるよ、全部バレてる、
バレてるね、
バレてるよ、
やっぱりそうだね。次はこれなって締めて
やばいやばいやばい、群馬王終わったら次神奈川王やろうって思ってるの全部バレてるよ、これ、ね、全部モノバレだよこれ。完全にバレてるよこれも。このコーナー長寿で頑張るぞってバレてるよこれも。 全都道府県でやれるぞこのコーナーとか思ってるのが、
順番で回るぞ、
順番に回れば5年ぐらいこのコーナーでいけるぞってバレてるよ全部。まさか群馬県知事の名前も知らないなんて言わないですよね。
まあ分かってないです。
ありえないですよ笠原さん。そうです、山本一太さんです。この山本一太知事はおじいさんが元草津町長、お父さんが元参議院議員、義理のお兄さんが元群馬県議会議長といったように、いわゆるサラブレッドさんなのです。ちなみにサラブレッドは徹底的に品種改良されたものという意味があり、強く速い馬を求めて血統を改良された300年以上もの歴史を持つ品種です。競馬で走る馬のほとんどの品種はサラブレッドになりますね。競馬といえば巷では馬娘というものが流行っているようですね。笠原さんもちろん見てますよね。ではアニメ2期11話で主人公テイオーとそのライバルマックイーンが食べたたい焼きの値段は1個いくらでしょうか。さあお答えください笠原さん。笠原さんもねサラブレッドですからね、ある意味ね、群馬の
群馬生まれも
育ちも群馬ですから笠原さんね、高崎にずっとね生まれて育ってきた男ですから、もう純群馬さん、
ね、
純群馬さんの笠原さん。さあ笠原さん、これもう簡単でしょ、これはもう。馬娘は見てるんですか笠原さん。
馬娘はゲームもやってましたしアニメも見ました。
ああ、じゃあもうこれはもうこれはもう正解出さなきゃ。サービス問題優しいな、ピクルス君優しいんだよやっぱり。
170円。
残念。正解は300円でした。結構高い。
高いんだっけ、
結構高い。300円。高えな、おい。
たい焼きってそんなもんじゃなかった。
いや、たい焼き170円でも結構高いぞ、たい焼きは。
いや、ちょっといいやつって思って。
いいやつだよ。ただのあんこじゃないやつだよ、なんか紫芋のあんとかのやつだよ、170円ってカスタードのホイップクリームとかも入ってるようなやつだよ。
それこそ栗コアンがこれだったら
ような気がするんだよ。栗コアンとか高えな、300円高えな。
結構いいやつ
高えよ。いやー笠原さん、サービス問題だったのにな、寄せてきてくれたんだよピクルス君は。もういやね、小学校の先生大変だと思いますけど、本当頑張ってくださいね。またちょっとぜひね、またメールいただけたらなと。ありがとうございます。それでは続いてのメール参りましょう。笠原さん、本当にそろそろ本当にこれもうね不甲斐ないよ、あまりにも。もう お願いしますよ。
はい、
こうやっていろんな昔からのリスナーも聞いてくれてるわけですからね。
はい、
絶対次は正解出せると思いますから、自信持っていきますよ。続いての問題はこの方、ラジオネームカニパン。問題、先週の新年会お疲れ様でした。さて、お正月でもお正月じゃなくても楽しい群馬の遊びといえば上毛かるたです。何回出てきてんだろ、上毛かるたも。
上毛かるたは
上毛かるたの登場率結構だよね、このコーナー。
いやでも上毛かるたは名物ですからね。
名物ですからね。名物ですから、上毛かるたです。笠原さん、あの読み札はもうさすがにご存知ですよね。
一個一個覚えてねえよ。
上毛かるた、こんだけ群馬王に出てきて、あの読み札ですよ。もちろんご存知ですよね。そう、あの読み札はもちろん浅間のいたずら鬼の押し出しです。この札は群馬と長野の県境にそびえる浅間山が天明3年の大噴火で溶岩を押し出したことに由来します。では溶岩を押し出すほど強い浅間山のような群馬の力士といえば、群馬のあの有名な力士ねえ、
群馬の力士ですか、
溶岩を押し出すほど強く浅間山、浅間山のような群馬の力士といえば、そう、琴錦です。琴錦ですよ。ね、各界のマイク・タイソン、若隆キラ、F1 相撲という物々しい異名を持つ力士で、史上初2度目の平幕優勝を達成しました。平幕というのは横綱、大関、関脇、小結びを除いた力士のことを意味します。ただの平社員が部長や社長を抑えて2度も優勝すると思うと、その凄さが分かるのではないでしょうか。そんな琴錦ですが、なんとあの音楽バンドチューブのファンだと公言しています。浅間山のように強い琴錦が溶岩のような熱さを感じさせるバンドのファンである。これってもう上毛かるたのあの読み札ですよね。群馬を感じずにはいられません。もはや上毛かるたバンドといっても過言ではないチューブですが、実は夏をイメージしやすいバンドとしても有名で、常夏のアメリカハワイでは6月1日がチューブデイと定められています。ではこの6月1日が誕生日で、琴錦のように物々しい意味を持ち、チューブのように寒さに耐えることを特技とする寒冷地出身のプロレスラーとは一体誰でしょうか。
は
笠原さん、鮮やかな歯が出たところで今週もまあ鮮やかなはが出たところで、さあお答えください。琴錦のように異名を持ち、ね、物々しい異名を持ち、チューブのように寒さに耐えることを特技とする寒冷地出身のプロレスラーとは一体誰でしょうか。
天竜源次郎。
天竜さん、天竜源次郎さん。
はい。
残念。いやこれはね、当ててほしかったな、うちらの世代は。もう俺らの世代俺らの世代にはもう親しみ深いというかね、思い入れがあると思うんですけどね。正解は、
はい、
ザンギエフでした。
あれそうだ。
ゲームストリートファイターシリーズの登場人物であるザンギエフですが、その歴代キャッチコピーは赤きサイクロン、怪力無双の技師、赤く燃える肉体、赤き重戦車、大地罠なく吸引力、アイアンサイクロンと、その半分は掃除機っぽい雰囲気があります。同様に2023年2月時点でのチューブの夏に関する曲は474曲中243曲で、ほぼ半分が夏の曲だそうです。 ザンギエフですよ、ザンギエフ。もう大きく曲がるカーブですよね。大きく3球目がもう大きく大きく、ドーム君もびっくりするぐらいの変化球が、今週も来ましたけどね。
こんな触れって方が無理だよ。
直球は見逃しちゃうんだからさ、変化球をむしろ打ってかないと笠原さんは。もう簡単でしたよこれ。寒冷地出身のプロレスラーってとこでもうピンとくるでしょ、普通だったら。もうあ、
来ないよ、
ザンギエフだって。もうあの十字キーを一周回して出す技のパ、なんだっけ、スクリューパイルドライバーだっけ、なんか懐かしいみたいな。
僕使ったことないですね。
使ったことないのかよ。俺もブランカしか使ったことねえよ。ボタン連打で技が出るブランカ超使ったけどな俺な。
僕もガエルばっかりでしたね。
ガエル全然使わなかった。あのための技すごい苦手だったから、俺もうあのあすっごい苦手だったから。いやちょっと笠原さん本当に困ったなこれ。ちょっとな、いつになったら正解出るんだってとこで、もう今日も最後の問題になっちゃいましたけどね。まあ、終わり良ければ全て良しですからね。まあ本日最後ね、これちょっとビシッと正解決めてね、早く神奈川王に行きたいんだ僕は、神奈川王にね。というわけで本日最後の問題はこちら、ラジオネームゆうゆう問題。はい、まさひろ、 How are you doing? I'm pretty good. Come on, let's enjoy today's quiz, Gunma King。群馬王国を治めるキングたるもの、笠原さんも今年からは活動の幅を一層グローバルにまで拡大していこうではありませんか。ところで笠原さんは群馬ローマ字問題というものをご存知でしょうか。これは群馬という言葉をローマ字で表記する際、んの部分を N と M のどちらで表記するかという議論なのですが、笠原さんはどちらが正解だと思いますか。
M ですかね。そんな、
実はこれどちらも正解なんです。
お、
日本で主に使用されるローマ字は英語発音をベースとしたヘボン式と、日本語の五十音をベースとした訓令式の2種類に分けられ、群馬のようにんの後に魔行が来る言葉の場合、ヘボン式では M と、訓令式では N と表記します。そしてこの問題に関して群馬県は2010年にホームページ上で声明文を公表しました。かねてより群馬県庁では ISO が承認した国際規格にのっとり訓令式を採用しておりますが、一方で外務省は都道府県名のローマ字表記をすべてヘボン式で統一しています。つまり県と国で異なる表記方式を採用したことによって、2通りのローマ字表記が併存するという事例が発生したのです。そしてこの状況に対して群馬県は、どちらの表記も共に有効に扱われるべきであると明言しています。そのためパスポートをはじめ国が発行する公文書において群馬の運は M と表記されていますが、群馬県では以降も変わらず公共機関の看板やホームページの URL などすべて N と表記していくとのことです。いやー、ローマ字って意外と奥が深いものですね。さてここまでは N と M の2パターンが存在する群馬ローマ字問題をご紹介してまいりましたが、せっかくですので今度は G と Y という2つの正解が存在するあの問題についてもここでご紹介いたしましょう。笠原さんならもうお分かりですよね。群馬ローマ字問題よりもさらに解決が困難なあの難題です。そう、源田鉄章おわ屋良優作、シュワルツネッガーの吹き替え、どっちも最高すぎて選べない問題ですよね。
吹き替え。
アーノルド・シュワルツネッカーの吹き替え声優といえば、現在は手話の専属吹き替え声優でもあられる源田哲章さんと、主に初期から中期の主演作で吹き替えを担当された屋良優作さんのお二方が有名です。そこで今回は彼の代表作にして吹き替えマニアからも未だ圧倒的な人気を誇る1985年公開のアクション超大作コマンドを例に出題させていただきます。問題。ショッピングモールにて主人公メイトリックスはヒロインのジェニーに不審に思われ警備員に通報されてしまいました。では彼の様子を見た警備員が応援を呼ぶために報告したセリフは TBS 系で放送された屋良優作版では一体何と吹き替えられていたでしょうか。さあここでヒントです。
はい、
お察しの通りこのシーンは昨年9月のクイズ群馬王で一度出題させていただきました。ここではその時に出題した源田版および言語版の セリフをヒントとして改めてご紹介いたします。まずは源田哲章版。容疑者は男性、190センチ、髪は茶、筋肉もりもりマッチョマンの変態だ。言語版、 He's one gigantic motherfucker。さあではこの屋良優作版では何というセリフになっていたか、何と吹き替えられていたか、だいぶ今回ヒント出てますね。
ですね。
英語版ではHe's one gigantic motherfucker。源田哲章版、容疑者は男性、190センチ、髪は茶、筋肉モリモリマッチョマンの変態だ。さあ屋良優作版はどんな吹き替えになってたでしょうか。
ヒントになってたなこれ。
さあお答えください笠原さん。
あえいやもう TBS ってそんな乱暴な言葉使わないような気がするんだな。
おお考えてるね、ちゃんと推理してるね。
勝手なイメージだけど。かうーん、はい、
はい、じゃあ行きましょう。
はいはい、とんでもない大男がいる。
あ、残念。うーめっちゃ惜しかったな今マジで。
結構シンプルにいったんじゃないかって思ったんだけど。
正解は、
はい、
容疑者は190センチ、茶色い髪、筋肉隆々のそりゃものすごい大男だでした。あだから源田版の前半をはそのまんまにして、後半のキリン筋肉もりもりマッチョマンの変態だをその笠原くんが言った
そのきれいな形にね、
そう、はいはいはいはい、ね、でけえとんでもねえ大男だって言った。
あれむやみに悔しい。
もうちょっとでコマンド王になれたのに笠原くん。
え、群馬王
惜しかったらコマンドキングにもうちょっとでなれたのにな。惜しいよ。もう、あ、いい線いってたね。ラジオネームカニパン、いい線いってたな。いや完全にいい線いってたよ。
悔しいよ、
ラジオネームあるかも。令和5年にここまでコマンドに対して頭ひねることもないだろうな。お二方とも色気のある渋い低音ボイスが魅力的ですが、特に屋良さんの手話吹き替えには凛々しさや品の良さがあり、結果的に言語版よりもよっぽどしっかりとした正統派吹き替えに仕上がっています。そうなんで笠原くんこの辺もちょっと当たってたんだよ。要はだからそのなんか TBS だからちょっとこうね、そこまで乱暴な言葉ね、綺麗なっていうのは割といい線言ってたんだよな。
屋良さんの声優っての時ってそんなにも乱暴な言葉使わないなって思った。
惜しかったな。では ここで今週の手話インフォに参りましょう。
あるんですね
キャリア中期のシュワルツネッガー映画を主に地上波のロードショーで鑑賞していただであろう笠原さんにとって、ひょっとしたらヤラさんの吹き替えはそこまで馴染みがないのかもしれません。というのも、コマンドやプレデターを境に手話の吹き替えは地上波は源田さん、ソフト版はヤラさんというふうに少しずつパターンが確立されていったのです。そして現在では地上波版とソフト版を両方収録した吹き替えブルーレイがいくつも発売されており、イレイザーやトータルリコールといった傑作シュワルツエイガーもブルーレイソフトを購入すれば両雄の名吹き替えを思う存分堪能することができるんです。いやー、なんといい時代なんでしょう。日本語吹き替えをいつまでも。 May the Schwarzenegger be with you. That's all for today's Gumma King. See you next week. マサヒロ、 Are you ready?
Yeah.
Are you ready?
Yeah.
No, 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 no.
いえと。カバンにするぞ。
No, 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 no. それ吹き、それ吹き替え、それ吹き替えの方でしょ。それ吹き替えの方だから。
もう覚えてねえよ、もう稽古前なんかよ。
Your luggage. これ、Your luggage. Luggage.
Luggage.
あー、もう。もうさあ、笠原さん、いい加減さ、ちょっともうさ、勉強が足りてないんじゃないの、もう本当に毎回毎回、ゆうゆうくんは笠原くんのためを思って、シュワルツネッカー、別にゆうゆうくんがシュワルツネッカーの大ファンで好きなだけシュワルツネッカーの話したいからって送ってきてるわけじゃないんだからね。
いや、ちゃんとむしろ勉強してるでしょ。
ゆうゆうくんはちゃんと群馬のクイズを送りたいのに、笠原くんのために今日もね、 G と Y 2つの正解が存在する。あの問題、源田鉄章おわやら優作シュワルツネッガーの吹き替え、どっちも最高すぎて選べない問題。絶対ゆうゆうくんの中だけのやつだ、これも絶対この問題。あ、残念ながら笠原さん全問不正解です。本日はもう初級のストレートを見逃したあたりでね、ちょっとね、怪しかったですけどね。
あれは悔しかった。
その後の、もう消える魔球3連続も見事に空振りということでね。
消えるんだもんだって。
キャッチャーもキャッチした記憶がないという消える魔球を見事に見逃したわけでございますけど、今週残念ながらフォーストライクですからね、笠原さんちょっと頼みますよ。もう次回こそ必ずですね、もう群馬王になっていただきたいなということで、まだまだ募集しております。もうそろそろ神奈川王に移行しようかなと思っていたの完全に見抜かれましたけど、完全にピクルス君に。おい、タイムマシン部の2人、このコーナーのフォーマットでしのごうと思ってんじゃねえぞって。
楽しいですこれ。
バレてるぞこれ、全国都道府県やろうとしてんのバレてるぞこれ。
いやしょうがないです。
まだね、まだちょっと、もうちょい、今年度ぐらいまでは群馬で行こうと思ってますんでね。3月、じゃ言っとこう、3月まで群馬で行きますんでね、あと1ヶ月ちょっとのお付き合いですけどね、笠原さんなんとか群馬王になっていただきたいなと思います。
頑張りましょう。
はい、どんどんクイズ送ってきてください、よろしくお願いします。はい、そして準優もまだまだ募集しておりますので、純粋な遊び準優もしありましたらどんどん送ってきてください、よろしくお願いします。すべてのメールの宛先は、まずメールフォームで送ることができます。メールフォームのリンクは白井のツイッターの一番先頭か、またはこの YouTube の概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてどんどん送ってきてください。またメールを直接送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはタイムマシン部 at gmail.com、 タイムマシン部 at gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。そして笠原くん、告知よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。ライバーの、ちょっと待って、配信ソフトミクチャというところでライバーをやらせていただいております。最近はちょっとあまりできてないんですけども、朝のラジオ体操をやっておりますので、ぜひ遊びに来てください、お願いします。
笠 完全にフリーズしたじゃん笠原くん。もうダメだよもう。
この間ライバーが出なかったからそれが思いが強かったですね。先にライバーって出ちゃった。
一個一個押し込んだら反対が出てきちゃうからね笠原くんね。そういう作り、ね、そういう作りになっちゃってますよね。そういう作りになってますから。はい、もうてかもうすっごいね群馬王が地味にいろんな知識がつくね。
そうね。
ローマ字の話とか結構へえと思っちゃったからねやっぱ。
しっくりだ。
はあなるほどみたいな。あヘボン式と訓令式ってのがあるのねみたいな。あ群馬は
国と県で違うんだ。
違うんだとか。かね、すごいいろいろ勉強になりますからね。もうほんとこのコーナー楽しんでやってますけどね、まだまだ続けますのでどんどん送ってきてください。はい、タイムマシン部の帰り道は毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は2月18日土曜日23時からとなっております。そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もございます。次回は2月15日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加ください。いやもうちょっとイヤホン買ったらレビューするわもう。
そうね。
いやでも心配だよもう正直もうなんかどんどん過敏になってきそうだもん。めちゃくちゃうるさいとこで修行すればいいのかな。なんかもうい
そう。
びっくりするぐらいちびっこのいる公園の真ん中とか行ってもう
そら元気だもんね。
なんかちょっと前ニュースあったよね。なんか公園の近く住んでる人がなんか子供たちの声がうるさくてみたいのでさなんか問題になってたけどさ、いやーまあどうなんだろうな。俺その状況人のこと俺正直言えない気もするな。でもねなんかね思うのはこの時間帯はもうそういうなんか誰かの声聞こえるとかなんか音が鳴るって分かってればまだいいんだと思うんだよね正直。
あ、はいはい、
そのいつ来るか分からない音っていうのにすごい多分こう過敏になるんだよ
ストレスがね、は
い、そういつこれ次いつ鳴るかなみたいな、うん、いつあの子また吉田くんのこと呼ぶかなみたいなのでよっしーよっしーダッシュよっしーはい、よっしーはあんまり言われないと来ない子なのかな。よっしーはポケモン交換しようよっしーみたいないつよっしー呼ばれるかなみたいなリキャリキャするのかな。いや俺ほんとちょっと自分が心配なんでなあんまりにも過敏でなちょっとまあだからもしイヤホン買ったらねえちょっとそのレビュー静かだっていうレビューをするかもしれません。というわけで今週も最後まで OK こんな私どもの雑音というかこんなノイズを最後までありがとうございました。それでは皆様ね指先に愛をお願いしますよ。指先に愛をね、さあ指先に愛を込めてください。はいお願いしますよ。ナッツキングさんスパチャありがとうございます。
ありがとうございます。
イヤホン代の足しにしてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
指先に愛をよろしくお願いします。今週も最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。